東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
オカミのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私オカミが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していくとってもゆるい番組です。ということで2023年一発目の放送と聞きました。よろしくお願いします。イエーイお願いします。サブカル大好きモーショングラフィッカーのオカミです。さて2023年始まって2週間が経ちましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。私は前回の放送の後でもう一度見たくなってスラムダンクの2回目を見てね、年明けに実家に帰ってスラムダンクの漫画を読み返すとスラムダンクでいっぱいの年末年始を過ごしました。はい、そんな感じで頭の中いまだにスラムダンクのことを考えていますが今日も元気にやっていきたいと思います。はい、番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他ツイッターでハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではオカミのちょこっとビート第6回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。このコーナーでは最近オカミが気になった映画や漫画、ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする方の視点からの二軸でご紹介していきます。はい、今日はずっと真夜中でいいのにのライブについて話したいと思います。さて最近は様々なテクノロジーを駆使した演出がいろいろなアーティストのライブに採用されています。例えばライゾマティクスさんのダイナミック VR だったり、光と CG をふんだんに使った演出だったり、あとジャニーズのコンサートとかもペンライトを制御して観客全体が照明効果の一部になれたり、楽曲の魅力、アーティストの魅力をより伝えてくれる演出をいろいろと楽しむことができます。 Perfume は何年も前から音楽番組だったりライブだったりでの演出が話題になっていると思うんですけど、そんな感じで演出がすごいと評判のアーティストって意外とたくさんいるんですよね。で中でもライブでの表現が個性的だと前から聞いていたずっと真夜中でいいのにのライブに行く機会がありまして、私結構今までいろいろなバンドのライブに行ってるんですけど、かなりその中でも新鮮だったなぁと思ったことが多かったので、ちょっとそれについてお話しさせていただければなと思います。で私が行ってきたライブは昨日京都国立代々木競技場第一体育館で催されたロードゲームテクノプア村雲の剣という名前のライブで、位置づけとしてはゲームセンターツアーと銘打った全国ツアーの後の追加公演なのかなと思います。で会場内にフードコーナーだったり、なんかバンドっていうのか、そのずっと真夜中でいいのにオリジナルのカードゲームで遊べるコーナーがあったりとかして、なんかちょっとしたフェス会場みたいでワクワクする会場でした。でライブについて話す前にそのアーティストについて少しお話をしたいと思います。ずっと真夜中でいいのにといえば、ヨルシカ、夜遊びとともに2020年頃から注目を集めているユニットです。この3組は共通して音声合成ソフトボーカロイドで楽曲を制作する、いわゆるボカロ P が楽曲を手掛けていたり、ボカロらしさのある音楽性が特徴と評されることがあり、そのスタイルだったり SNS を駆使したプロモーションだったり、これまでのアーティストとは少し違ったやり方で音楽シーンに影響を与えていると、いろいろな雑誌とか評論とかで書かれております。また YOASOBI の2人はメディアで姿を見ることも多いですけど、ずっと真夜中でいいのにとヨルシカは未だに詳細なプロフィールや容姿を公開していません。 私もライブに行ってきたけど、歌っているあかねさんの姿がはっきりとは見えなくって、なんだかこう現実と非現実の世界が混ざり合っているような、そこにいるのはわかるけど姿ははっきり見えないみたいな神秘的な雰囲気をすごく感じるライブでした。で、私クリーピーナッツのライブにもよく行くんですけど、その MC でよく言われているんですが、ヒップホップは本人の人生だったり人間性をストレートに表現することがとても多いジャンルらしいです。一方でずっと真夜中でいいのには本人がプロフィールを公開していないので、楽曲が作り手や歌い手の意思と切り離されて捉えられる。それによって作り物として楽曲に注目させ、音楽の音や構成、歌詞だけに集中させることができます。実生活の影響を受けた音楽を作るアーティストが多くいる中、全く逆でアーティスト本人の印象によるバイアスがかからないようになっていると音楽雑誌か何かの記事で読んだことがあります。ここでメッセージをいただきました。ラジオネームどう読むんだ、岡メアさんかな。そのバンドの名前初めて聞きました。もうおじさんですね、涙とのことですが、今聞けたのでもうおじさんは脱出していると思います。噛んじゃった。だから今知ったからもう大丈夫です。これからドヤ顔でね、ずっと真夜中でいいのに、略するとずっと迷っていうので覚えて帰っていってください。ずっと迷うですね、はい。で、そんなずっと真夜中でいいのにのライブ、ロードゲームテクノプア村雲の剣、タイトルの通りライブそのものをゲームと表現していて、 MC でも楽しんだものが勝利するゲームですとか、経験値を上げていきましょうとか、ゲームの世界観を意識した言葉が使われていました。以前から音楽メディアなどで見ていたずっと真夜中でいいのにのライブの写真でも気になっていたんですけど、セットデザインがすごく凝っていて、演劇の舞台装置のようなんですよね。その表現で合ってるか分かんないですけど。で、サカナクションのセットデザインも舞台みたいなイメージですごい好きなんですけど、なんかサカナクションは無機質なブロックを使ってたりとか抽象的なモチーフが多い印象で、でずっとマヨの方は身近な家電とか生活用品をふんだんに使った舞台装置が多くて、どこに何が使われているのかとかを見るのもすごく面白いです。で、今回私が行ったライブはテーマに合わせてステージがレトロなゲームセンターのようになっていて、ネオンサインとかアーケードゲーム筐体が配置されていました。で、あと時折雷のようなこう光がピシャーンって走ったりとかして、こうストレンジャーシングスの世界に迷い込んだみたいな気分でした。で、ライブが始まるまでの間はモニターにゲーム筐体の画面でずっとストリートファイターのプレイ映像が流れていて、なんかライブ中に言ってたんですけど、それはバンドメンバーの方が始まるまでずっとゲーム配信をしていたそうです。で、待機音楽も有名なゲームの音楽が使われていたりとかして、あの FF のゲーム開始時の音楽とか、あと最近のゲームで言うとアンダーテイルっていうゲームの音楽とか、もう新旧様々幅広いジャンルのゲーム音楽も聞くことができて、そういう意味でも私ゲーム会社出身なので、なんかそういう意味でも楽しめる演出だったなと思います。で、一緒に行った友達が前にも行ったことがあって、前に行ったライブでは換気扇がステージにドンって置いてあって、なんかダクトが張り巡らされていたらしくって、全く違ったテーマで世界観がいつも作り込まれているそうです。そんなずっと真夜中でいいのに音楽で面白いのはそのサウンドの多彩さと表現している方がいたんですけど、ライブでもその片鱗を見ることができます。ステージ上にアナログテレビが何台も積み重ねられ並べられた空間があるんですけど、ライブが始まるとそこに人が立ってテレビの画面を叩くんですね。で、そうするとなんかキュルキュルって叩くと同時に不思議な電子音が鳴って、それがライブを盛り上げていきます。また歌いながらボーカルのあかねさんが扇風機をかき鳴らすシーンもあります。なんかそれがギターらしいんですよね。扇風機の木をコトって書いて扇風琴って紹介されてたんですけど、なんかその歪んだ音がすごいかっちょよくって、さらにさらにオープンリール式のテープレコーダーを楽器として演奏するユニットもバンドメンバーとして参加していて、なんか映写機みたいな機械が置いてあるなって思ったら、それに触れたりこすったりテープを弾いたりする人がいて、でそれで音楽が聞こえてきて、でストリングスと合わさって多様だけどごちゃごちゃはしてない、なんだかこう宇宙的なサウンドを楽しむことができる時間でした。で、観客は合図に合わせてしゃもじを振ったり叩いたりして参加ができるんですね。なんかなんでしゃもじかは分かりませんって本人も言ってたんですけど、なんかそのチャッチャッチャっていう音も混ざってこうインスタレーションに参加してるような気持ちで楽しむことができました。 でそのライブパフォーマンスもただいつも聴いている音楽がその音源のまま演奏されているのではなくて、今回の世界観に合わせたピコピコサウンドが組み込まれたアレンジが施されていたりとか、あと一緒に楽曲を作ったっていう VTuber の方がライブ中にサプライズで出演してくれたりとか、あと演奏しているメンバーの方が自分のパート外ではもう楽器を置いてめちゃくちゃステージで踊ってたりとか、なんかこのライブでしか見られないんだろうなこれっていう要素が盛りだくさんで、何より作り手歌い手が主役っていう今までのライブの形ではなくて、ステージ上のすべての演奏メンバーすべての要素が主役で、それぞれが思いっきり楽しんでいることが伝わってくる、なんかすごく今まで見ているライブと違う新鮮で素敵な時間だったなと思います。ここでメッセージをいただいたので紹介したいと思います。さなゆかさん、いろいろなライブがあるんですね。おかみさんから熱量がすごく伝わってきますとのことで、ありがとうございます。ちょうど昨日見てきてめちゃくちゃ楽しかったところなので、もうそのままこうお伝えできていればいいなっていうところです。はい、そんな感じで一時期は全く開催されていなかったライブですけど、またちらほら開催が増えて、私もまた足を運ぶ機会が増えてきました。で最近仕事がめちゃくちゃ忙しくて、あ行って大丈夫なんだろうかって思って胃が痛くなることもあるんですけど、でもライブって行った後は必ず行ってよかったなって思うんですよね。後悔したこと一回もないです。なのでこれからもいろいろ足を運んで全身全霊で体験していけたらいいなと思います。またせっかくこんないろんな演出があるので、ただ見るだけではなくて受けた刺激をきちんとアウトプットに生かしていけるともっといいなと思っています。いいまとめ方をできたと思います。はいということで、演出が面白いライブとかアーティストとか他にもおすすめがあればぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。というところで以上、ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。 I know you like music I know you like to talk And I know you like to connect You are the best radio listener I know you share the show I know you are thinking right now And I know you love to connect Now let's listen toオカミのチラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今回のテーマの発表の前に先ほどいただいたメッセージを一つ紹介します。小たぬきさん、いつもありがとうございます。プロフィール公開してないからこその演出にすごく興味が出ました。おじさんでも行けるか不安ですが、いつか行ってみたいとのことです。もうどんな世代の人でも楽しめるライブだったのでぜひ行ってくださいということで、今演出という言葉をいただきましたが、ここのところ私自身も演出について考える機会が多くあったので、なんかその時の思考の備忘録的な感じで今日話してみたいなと思っています。ちょっといつもより真面目な感じにできたらなと思っております。はいで、まず先週末に会社の新年会があって、普段から一緒にお仕事している方からあまりお話しする機会のない方までいろいろな方とお話をする機会が久しぶりにありました。でそこで私はライブに行くのが趣味ですと言ったら、おすすめは何ですかって聞かれたんですね。でその時はパッとこうライブとしてすごいもの見たなってなるのはサカナクションですかねって言ったんですけど、そのアーティストの音楽性だけではなくてライブの特徴でおすすめポイントが変わることってすごくあるなって言った後で思ったんですよね。でまあ基本私がライブに行ったことがある人基準なので、もっと適しているアーティストは聴いてる方あるかもしれないんですけど、例えば生で聴いて圧倒的に歌がうまいと感じてもうビリビリするようなのは女王蜂で、随所にこだわりが感じられて踊れるパートではめちゃくちゃ踊れて、見せるところは見せてくれてってい う, こう満足感がすごくあっていいなっていうのはサカナクション。あと最新技術とか演出のかっこよさを感じることができて、かつメンバーの一糸乱れぬパフォーマンスの凄さを見られるのはパフューム。あと喋りや展開、ライブ中のパフォーマンスもめちゃくちゃ面白くて、もう笑いすぎてお腹が痛くなるのは岡崎体育などなど。それから昨日行ったばかりのずっと真夜中でいいのにのライブをどうおすすめするかといったら、世界観作りがすごくて没入感のあるライブと楽器の面白さが楽しめると表現するかなと思います。 これってそのアーティストの元々の音楽性もあると思うんですけど、ライブの演出が違うからここまでいろんな見せ方ができるんだよなとふと思ったんですね。なんかアーティストの方々自体のこういうことやりたいが先に来ることももちろんあるとは思うんですけど、それぞれがこんな風に見せたい、こう思ってもらえるようなライブにしたいという思いがあって、そのためにどうするかといった方法が選ばれて、その結果こういうライブならこの人といった違いが出てくるんだろうなとなんとなく思いました。さて演出という言葉、自分も普通に使いますけど、仕事上だとなんとなく苦手意識がありました。何年か前なんですけど、私仕事において編集そのものとかカット一つ一つの作り込みはできるけど、演出がもう少しできるようになるといいねと言われたことがあって、それってどういうことだろうみたいな、なんかすごく広い範囲のことなんだろうか、どういうふうにやったら演出ってできるようになるんだろうかみたいに悩んだことがあります。で、改めて演出という単語の意味を調べてみると、物事を表現するときにそれを効果的に見せることと出てきます。他の辞書だと演劇、映画、テレビなどで台本をもとに演技、装置、照明、音響などの表現に統一と調和を与える作業と書かれていました。演出ってすごく広い範囲でいろいろな工程で発生する作業なんだろうなと思いました。で、演出についていろいろ考えているときにアニメ評論家の方のコラムを読んだんですけど、そこでも演出という言葉は演出を担う役職の仕事範囲よりも広い範囲を指していると言われていました。私が誰かにおすすめのライブを伝えるときに言っていた演出がすごいの演出、それはセットデザイン、音響効果、視覚効果あたりのことを指していたんですけど、物事を効果的に見せること全部を演出というなら、セットリストや楽器編成、それ以前にどこでライブをするのかといった会場選定のあたりから演出ということになるのでは。それはもう本当に演出という言葉の幅広さを感じさせるなみたいな風に思って、こうぐるぐるぐるぐる考えていました。じゃあ演出を伸ばすって全部ってこと？全ての工程の底上げみたいな風に考えながら、また演出とは何かみたいな記事をいろいろと読み漁っていると、ある映像制作会社の方のブログに行き着きました。そこには視聴者の心理を裏読みして狙った通りの心象を与えるように、映像作品を最初から最後まで責任を持って仕上げること、これが映像演出という仕事ですと書かれていて、なんだかそれがストンとこう腑に落ちた気がしました。私は個人ではモーショングラフィッカーとしてお仕事をいただいていて、会社ではディレクター、たまにエディターとして同じく映像制作をしているんですけど、なんか演出の技術はやることが違くてもどちらの仕事にも必要な技術ですね。で、立場が違ってもするべきことは同じなんだなと思うと、特別これを勉強しないとっていうよりは、いろいろ見て作って経験していくことが結局一番大事なんじゃないかみたいな風に今は答えをこう出そうとしているところです。また私が仕事で触れる映像制作の現場は結構最近は特に規模が小さいものが多くて、ディレクターが構成から納品までを一人で担当することもあります。そういう場合はどうしても一人でやらなきゃ、一人で全部考えなきゃって思いがちなんですけど、まあ、進めていく上でプロデューサーだったり営業さんだったり、まあ、会社だったら社内の他のデザイナーさんだったり、他の方のアイディアや知識を借りるのは決して悪くないことだと思います。というか会社組織にいるのであればそれは必要なことだと思っています。だけどその時にいろいろな人のいろいろな意見を全部そのままそうだよねそうだよねって入れるのではなくて、アドバイスを受け取りつつ、この方向性にはこの意見が合っているなとか、こういうやり方を教えてもらったから自分の見せたい方向、この今作っているものが見せるべき方向に合わせてこうアレンジしようとかも演出の一つなのかなと思いました。なんかその演出って全部を自分で考えなきゃいけないものだと思い込んでいたんですけど、こう人からもらったことをどう受け取るかっていうのも演出なんじゃないかって思って、なんかこう自分一人でただ考えなきゃいけないものなんだ、自分のオリジナリティを出せるものだから作家性がうんぬんかんぬんとかじゃなくてもいいんだな演出って多分そうみたいに今は思っているところです。立場が違くても演出にはもうみんなが関わることなんだから、いろいろな人の助けも受けつつ借りつつ進めてもいいんじゃないかなと思えて、最近の自分の仕事のやり方についても考える良いきっかけになったかなと思っています。 それと最近の仕事で言うと、なんか絵コンテを作っていた時に、まあ昔言われたことと一緒なんですけど、画面一つ一つの作り込みに集中してしまって、カットごとに微妙にトーンが違うねって言われたことがありました。それって演出ができてないからなのかもって今思うと思えていて、なんかそういったことがないように全体を引きで見てトーンを合わせること、見るべき方向を決めてそこに向かって手法や改善点を取捨選択していくことも演出なのかなと思っています。広く捉えるとやっぱりやることが多くてとっても難しく思えるんですけど、まずはそういう自分にできる取捨選択とかそういう範囲からできるようになっていけばいいのかなと思い、過去の自分にそう言ってあげたいなという気持ちです。はい、ここでメールをいただきました。あ、ケイティさんだ。演出に関しての話、いい話ですね。ありがとうございます。何かものづくりで作ることに関わる人すべてがディレクターの脳を持つことが一番大事かなって僕は思っていますとのことです。うん、なんかクーってみんな言ってますけど本当そうですよね。作ることに関わる人って何をやってても同じ立場でこうみんなでこれはこれを表現したいものなんだからこういう風にしようみたいな同じ方向を見てやることが大事で、それが良い演出につながっていくのではないかしらと思いましたね。なんか今ケイティさんがメッセージくれたのもそうですけど、こういうものづくりに関する話って私が一人でうんうん考えて喋ってるよりも他のものづくりのお仕事をされている方にも伺ってみたいなと思ったのでね、なんかもう演出っていう単語だけをお題にしてみんなに話してもらうとか話を聞くとかやってみたいなって思いました。どうですか皆さんはい、またありがとうございます。また最後にメッセージいただいたので紹介します。小田抜きさん、演出にもライブ、映像、舞台などなど求められる演出は違えどゴールは一緒なんだなと、みんなで同じゴールを目指す指標みたいなものなのかなと思いましたね。そうですよね、私も結構今そういう考え方に至っております。改めて考えさせられました。勉強になりました。ありがとうございます。そう言っていただけてよかったですが、私ももっと勉強をしたいのでいろんな人の意見も伺いたいなと思います。きっと作り手の方いろいろ聞いてくださってると思うので、ぜひ演出論聞かせてください。楽しみにしております。ということで以上、おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聞いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
おかみのちょこっとビートエンディングのお時間です。はい、本日はずっと真夜中でいいのにのライブとそのライブの演出を受けて、演出という言葉についていろいろ考えてみる私の美貌録みたいな話を聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。いろいろそのなんか演出についてのコメントもいただけて、私自身もとっても楽しくメッセージ読むことができました。ありがとうございました。なんか仕事している時にデザイン本を読んでいて、大事なのは経験と実践って最後にドーンって書かれていたのが最近印象に残っていて、最近こう仕事でこうこなすことで精一杯で、あんまりいろいろなことができてないんですけど、もっとライブにも行ったりとか得たものを作ってみたりとか、もっといろいろやってこうね、やっぱり結局経験と実践なんで知識だけじゃいけないので、ここで話せるネタももっと作っていけたらいいなと思っておりますので、今年も頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。おかみもラジオドラマを作れと言われている。まあそういうね、新しいことをどんどんできるのも楽しいですよね。あとお正月印象的だったのが、姪っ子がいるんですけど、小学生の、奈々ちゃんラジオやってるんでしょ、私出たいなって言ってたんで、何話そうかなってちょっと考えているところです。そんなことにも挑戦できたらなと思っております。ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。また番組公式ツイッターアカウントや私おかみのアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID はアットマークしかだもの SHIKADAMONO です。それではおかみのちょこっとビート第6回目放送がこれにて終了でございます。ここまでのお相手は、演出ってなんだろうと悩むけど頑張っていきたいななおかみがお送りしました。この後は CM を挟んで21時30分より東京人ニューシーズをお届けいたします。 それでは来月もまた第3日曜の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。